荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2917、2023年5月30日火曜日、日本から今日も気合気合で555ということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第925回目ということですけれども、ですね、感染拡大のですね、この緩やかに右上がりっていう状況なんですが、これとどまるところを知らずっていう感じですかね。日々こう増えています。そして、これがですね、行き着く先はどうなるのかということも含めてですね、気になるところなんですけれども、今日はですね、昨日ちょっとね、触れていましたけれども、日本のですね、大学のこう研究チームが、スパイクタンパク質のことに関して、ある一定のですね、発見がこうあったということって、アメリカのですね、サイエンスにその論文がですね、掲載され、世界がその論文に関して、注目をしているっていうね、ことがあって、どういうことなのかっていうことに関して、今日はですね、ちょっとこう触れておきたいなっていうところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、5月28日日曜日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が27,141名、そして29日月曜日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が28,552名ということで、改めてお見舞い申し上げます。そして早い回復をってことにこうなるわけですけれども、そして両日ともですね、陽性率が 25% っていうね、そういう状況になっています。で、こういう状況下の中、いろんなね、ことがこう言われているわけですけれども、一つはインフルエンザのですね、エルソの感染拡大で、これは3年間ですね、COVID-19 人の動きがこうなかったってところって、感染症対策がですね、行われた、そこでインフルエンザがですね、感染拡大するチャンスをですね、していたっていうこと、そしてこの3年間インフルエンザの感染拡大がなかったっていうことって、免疫を持っている人たちの数が極端に少ない状況であるということをですね、背景にインフルエンザが流行しやすいっていう条件が今整っていますと。そしてCOVID-19 のですね、感染症対策、これが5月8日をもってですね、日本は5類に移行したって言ったところって、いろんなところで感染症対策がですね、緩やかに解除されていくっていう状況に今なっていますと。これが、インフルエンザのですね、大流行の一つこう背景になってるっていうね、ことがこう言えるわけですけれども、これは他の感染症にも言えるわけで、この3年間の人の動きがこうなかったって言ったところって、いろんなね、感染症か感染拡大する、そういうね、機運というか条件がこう整っているっていう、こう状況らしいんだよね。そして、COVID-19 に関しては、どういうわけか、COVID-19 のクラスターという言葉がですね、言葉が出てこないんですよ。実はその COVID-19 の、そうですね、新聞のタイトルでいくと、コロナの影響により休校というね、言葉は出てくるんだけれども、本文に新型コロナウイルスっていう言葉が一切出てこないっていうね、これが今の日本のこう現状って、当然ね、休校にこう値するということは、感染症の中でですね、ある一定のこう基準を超えたから休校にしたって書いてあるんだけど、ちょっと待てよと。 COVID-19 のデータに関して国が基準というか指標というものを持っていないんですよ。だからCOVID-19 でどのくらいの感染者が出たら、学級というか、その学校をですね、閉鎖するのかってことに関して、どのように指標をですね、用いたのかっていうのがちょっと見えてこないんだよね。あれ、これどうなってるんだろうと。その報道を見る限りですね、おそらくインフルエンザと同じ状況を当てはめたんじゃないかなっていうね。感染症法の中にはですね、5類、例えばその荒木も学校の教員やっていましたのって、インフルエンザが流行った時にはクラスで何人出たら学級閉鎖、それからクラスで学年で何人出たら学年閉鎖、そして学校全体で感染者数がどのぐらいになったら学校閉鎖っていうですね、そういう状況にこうなるんですが、 COVID-19 に関してそういう指標が一切、存在していません。指標がですね、まだ作られていないんですよ。どうやって判断していいかわからないっていう状況なんだけれども、 COVID-19 のおそらくクラスターが発生してるんだと思いますね、学校で。ところが COVID-19 のクラスターが発生したっていうことは全くそのニュースの中では語られていません。タイトルに、新型コロナの影響でっていう言葉が使われているだけです。この、日本のなんか避けて通るというか、国にとって都合の悪いことは言わないっていう体制は一体何なんですかね。そうですね、まあ、表現としては非常にその気持ち悪いっていう表現になりますかね。気分が良くないっていうね、スッキリとしないっていう、まあ、そういうこう状況なんですけれども、まあ、これが現状ですよ。で、今、分かっているだけでです。分かっているだけで、28,552名。で、まあ、いろんなね、ニュースをこう拾っていくと、ソーシャルネットワークなども拾っていくと、やはり全国のお医者さんって、COVID-19 ということって受診に来る方たちの数は、やっぱりこう減ってるんだそうです。ただ、調子が悪い、それから、熱が下がらない、だるい、まあ、いろんなね、症状を訴えて、じゃあ一応検査しましょうかって言って検査をしたら陽性であるっていうのがほとんどですと。つまり今までであればなんて言ったのかな、ちょっと調子悪いなと思ったらまず自分でこう検査をしてくださいっていうね状況だったんですが、今は調子悪くってなんだろうと思って行ったら陽性でしたっていうね、まあ、そして陽性だったって分かった人たちの数がたまたま集計されているこの昨日であれば 28,552名という形で、つまりちょっと調子悪いなって言ってそのままやり過ごしている方たちの中で陽性者の数が、まあ、どのぐらいいるのかっていうのは汚水のサーベランスからいくともうかなりの方たちがいるんじゃないかっていうことが分かってるんですね。でこの傾向は減ることもないだろうし、減ることはまずないだろうとずっと横ばいでいくと、そして極端にぐーんとね増えるっていう可能性に関しては新しい変異株これが登場してきて、まあ、その変異株が非常にこう感染力が強いであるだとか重症化率が高いっていうね、またバージョンアップしてくるっていうことがあればですね、これが出た時には急激に感染者数が増えますと。だからずっとゲノム解析ですね、追跡をしなければ傾向を読み取ることができないんですけれども、サンプル調査の中でそれをですね的確にこう捉えることができるかどうかっていうのは課題大きいっていうですね、まあ、状況みたいですね。だから今後、日本は急激な感染拡大が起こる可能性は、なきにしもあらずで、これは世界に共通して言えることですということって、まだまだ我々の目の前から COVID-19 の姿というものが見えないだけで、どこにでもこうあるんだっていうね。で名古屋ですかね、市長さんかな、またですね2回目の感染っていう形って報じられていましたけれども、公の方たちが、これから、感染拡大の中で、感染しましたっていう報告が増えるようなこう気がします。なぜなら例えばいろんなそのイベントことがかなり、復活してきてるじゃないですか。そしていわゆるその都道府県のですね、それから各市だとか、いわゆる町の方たちですよね、知事であるだとか市長であるだとか村長であるだとかいろんなところに行ってですね挨拶するじゃないですか。で挨拶が終わった後にそこに来られた方たちと会食をしたりだとか、さらにその挨拶を交わしたりだとか交流があるわけですよ。でそういうことが続けば続くほど感染リスク高くなるじゃないですか。で、まあ、そのことはその会場にいる全ての方たちにとって、感染リスクがこう高くなってるっていうこう状況になりますので、まあ、これからそういう状況というものは日常的にこうなってくると。そして確かに XBB 株に関してのですね、2価ワクチン3価ワクチン2価ワクチンなのかな、 まあ、それか、今、接種がこう開始されるのかな、開始されたのかな、まあ、それである程度防ぐことができるんじゃないかとは言われてるんですが、まあ、どうなりますかっていうね、下手をするとそれらワクチンもですね、経口薬品も、さまざまなこう今までこうやってきた薬品に関しても全てですね、使い物にこうならないっていう可能性が非常にこう強いんですね。まあ、そういう警戒感を持って対応しましょうということなんですけれども、なかなかね、この運動会シーズン、運動会って感染拡大っていうですね、そういうこう状況が出てきてるっていうか、顕著にこうなってきたりこうしてるのって、運動会、それから遠足、宿泊研修、修学旅行、まあ、さらに学校祭、それからこれからね、合唱コンクールであるだとか、まあ、各種さまざまな学校行事、それから地域の行事、すべて復活ということにこうなっているのって、まあ感染する、リスクが大幅にこう増大したっていうことって、意識をですね、どこに持つのかっていうのはよりこう重要なこう時期に今入ってるんだっていうことに関して、ぜひですね、ここにこう止めておく形が増えることをこう祈りつつっていうね、そして、まあ、感染をしてもですね、重篤化することなく、その方のですね、健康リスクが損なわれることなくですね、無事にですね、完治するっていうことが非常にこう望まれるわけですけれども、まあ、残念ながら、今日もちょっと語ろうかなと思っている、そのロングコビットですね、このコビット19はどうやら、感染してもですね、その後があるっていうね、でその後がですね、いつ終わるかってこともわからないっていうね、まあ、厄介な、部分があって、それに関して、今日はですね、まあ、昨日もちょっとこう語りましたけれども、触れておきたいなとこう思っています。でこれはですね、ちょっと後でですね、概要欄にリンク貼っておきますので、そのリンクページからですね、辿ってみていただけると助かります。日本語でね、紹介されています。なぜならこれはですね、まあ、日本語のですね、日本の研究チームの、成果ですので、日本語で、紹介されています。よいしょ、これどこでしょうかね、よいしょ、今ねこれどこを読むのかって、あ、研究背景か、あ、違うな、あ、これですね。まず本研究はっていったところからちょっと紹介しておくんですけれども、本研究は日本医療研究開発機構 AMED 日本医療研究開発機構 AMED の進行もしくは最高感染症に関する対する革新的医療品等開発推進研究事業の支援、研究開発、課題名は、研究開発課題名が新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の後遺症として生じるうつ症状と疲労の予防及び治療を目指した発生機構解明によって行われ、2023年5月24日アメリカの科学雑誌サイエンスに掲載されましたと。で、まあ、タイトルとしては新型コロナウイルススパイクタンパク質の病原性を解明と、新型コロナ後遺症及び次世代ワクチン開発に重要な知見であるということで、東京慈恵会医科大学のですね、これはウイルス講座担当のですね、近藤勝弘さんというのかな、この教授がですね、中心になって行われていた研究って、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質の一部である S1 タンパク質が鼻腔内で発現するだけで、これらの脳神経症状が生じることを発見しましたと。つまり新型ウイルスのですね、新型コロナウイルスのタンパク質、スパイクタンパクって言われていますけれども、たくさんのこうスパイクがあるんですよ。でその中で S1 タンパク質っていうのか、鼻腔内で発現するだけで、視神経にですね、脳視神経にいろんなね症状をこう与えるっていうことを突き止めましたっていうね研究なんですね。で、これちょっと読んでみると、この S1 タンパク質を発見させた新型コロナ後遺症、モデルマウスは脳内のアセチルコリンの生産が低下しており、認知症の治療薬であるドネベジル、商品名はアリセプトっていうのを投与して脳内のアセチルコリン不足を補うことで脳内炎症や倦怠感が改善されたことを発見、見出したと。で、本研究の成果は新型コロナ後遺症の脳内炎症や倦怠感の原因がスパイクタンパク質の一部である S1 タンパク質の鼻腔内発現であることを示し、ドネペジルによる治療の可能性を示唆しますっていうね、よいしょ。で、このようなタンパク質の、鼻腔内発現による病原性とその発症機構を明らかにしたことって、現在世界中で計画されている鼻腔投与を中心とした次世代新型コロナワクチンの安全性を向上させる方法の開発にも貢献できるものと考えているということって、これ結構ですね、海外でも大きく取り上げられているんですよ。で、海外の、いろんなね医療のことを、紹介してくれているメディアでも、もちろんこう紹介されていて、もともと論文はですね英語で、論文が発表されています。で、世界が注目しているってところって、日本語に訳されてですね、今月こう不正になりましたけれども、世界から遅れて日本でもこう発表になったっていうね、それがこう昨日見つけたですね情報だったんですけれども、これはですねちょっとこうやっぱりこう希望がこう持てるというか、いろんなことがこう分かってきていて、そういうところにちゃんとね支援が、行き届き、研究がこう成就するような、ことをですね、どんどんやっていただければいいなとこう思うんですけれども、今この中でもちょっとこう触れましたけれども、鼻の中ってこうねウイルスがこう増えるっていうねことに関して、だからその鼻の中にねシュッとするだけのこうワクチンっていうのをですね、今こう開発してるっていうのはいろんなところで行われてはいるわけですよ。肩にというか体にこうパッチでね、細かいですね小さいニードルがこうたくさんついているパッチをですねペタンと貼るだけでワクチンになるっていうねものもこう今いろんなねしのぎを削ってですね開発されているわけですけれども、じゃあそのワクチンのこう内容についてどこの何にどのようにこう作用していったらいいのかっていったところと、それからその後遺症というものがどのようなメカニズムで起きているのかっていうこと、そして体中どこにでもですね血栓をこう作っていくっていうのもこの COVID-19 のこう特徴だったりするわけですよ。であるならば、その一つ一つのこう特徴に関してどうやって向き合っていくのかっていうことに関してもですね、これからどんどんこう解明されていくかと思います。で、そして最終的にですね、本命であるワクチンというものが出てくるだろうし、本命である治療薬っていうのもこう出てくるだろうと。そしてその技術が次のですね、パンデミックに大きなね、ベネフィットって どうやったらいいでしょうかね、次の起きるであろうパンデミックに対して、いろんなねアイデアをこう提供することになるんじゃないかということって、今その研究がですね、急がされているっていったところって、いろいろとですね今こういい情報がね流れ始めていて、で日本でもそうですね、初めてですねワクチン承認に向かってやっとこう提出されるっていうこともですね、起きていて、これがね実現すれば国産のですねワクチンが世の中にこう出回るってことになるのって、おそらく少なくても年内、来年のですね春にはうまくいけば国産のですねワクチンが国内にこう流通する形にもこうなるんじゃないかなと思ったりしています。で、一つ一つ対応していくことによって、そうですね、3年前、研究者の方で、ワクチンに関しては6年かかると、そして克服するのにですね、だから最低でも6年かかり、克服するのにはやっぱりこう10年ぐらいかかるんじゃないかっていうですね、そんなこう見通しをね立てていった研究者の方がいたんですが、そんな感じにこうなるんでしょうかね。 まだまだこう過渡期であると、それから、コイト19はどんどん姿形を変えていく、そしてその都度ですね、大きなこう波をこう作っていくってことに関しては、今後もね、同じことが起きる。だから減り続けてはいかないと、ずっと横ばいであると、ずっと横ばいって減らない状況が続き、新しい変異株が来たら波を作る、大きな波を作る、そして少しずつ減っていって、完璧に減りはしないんだけれども、新しい変異株が出てきたらまた波を作る、これをですね繰り返すのが COVID-19 だから、この状況はしばらく続くっていうふうに思っていた方が良いだろうと。それから残念ながら、まだそのメカニズムがある程度解明されてきたとはゆえ、それに対する対抗手段としてどのような、ワクチン、それから治療薬が必要なのかということに関してはまだ完成はしていないわけですよ。アイデアができたと。でそれに関して急ピッチで、おそらく対応がこう取られるかと思うのって、やはりこう時間かかりますね。あと 1,2 年ってそのあたりもですね、我々が手にすることができるようなものがですね、出回るんじゃないかなっていうことで今期待をしています。で概要欄にですね、この論文、日本語のに訳されているもの貼っておきますので、ぜひですね、参照してみてくださいっていうね、状況なんですけれども、それと同時にですね、今日本国内で非常にこう危惧されている問題として、マイナンバーカード、それから、マイナ保険証ですね。でこれに関してマイナ保険証って言わないか、マイナンバーカードに紐付けられた紙じゃない保険証って言ったらいいのかな、これのトラブルがあまりもちょっと多すぎてですね、何千件とか言っていたんですけれども、実はって言ったところって、もう方々からトラブルがですね、どんどん報告っていうか声が上がってきています。で極めつけはですね、今日 SNS 上ソーシャルネットワークのですね、中って情報が今ものすごいスピードで今拡散されていますけども、なんとマイナンバーカードお持ちの方たち、ちょっとこう確認してもらいたいんですけれども、マイナンバーカードの中に QR コードあるじゃないですか。あの QR コード、実は iPhone だとか Android フォン、カメラをかざしたら黄色い四角が来て出てきて、 QR コードをここを読み込みましたけども、それタップするとウェブサイトにこうね、飛んでいくっていう仕様になってるじゃないですか。で驚くのは、 QR コードをですねかざすと、上に黄色い枠の上にですね、なんとマイナンバーカードの番号が出てくるんですよ。つまりカメラを QR コードにかざしただけで、その方のいわゆるそのマイナンバーをですね、読み取ることができてしまうっていう仕組みなんですね。黄色い四角の上に番号が出てくるんですよ。これダメでしょ、システムとして。実は相手に番号がわからないように、番号の目隠しするなんかビニール袋みたいにこう入れてくれるじゃん、カードケースに。そのぐらいだから番号が大事なんでしょ。ところがQR コードにですね、番号隠れていても、QR コードにカメラをかざしただけで番号が読み取れてしまうって、これもセキュリティホールもいいところで、とんでもない状況だなってこう思うんだけれども、これだから制度設計というか、ありとあらゆる部面ってやっぱりこうダメじゃないですかね。中にはね、本当にこう気の毒だなと思うんだけれども、ポイントがもらえるって言っても自分に入らないで他人にポイントが入ってしまって、でポイントをなんとかそちらのミスでポイントそっちに行ってしまったのって、ポイントをですね自分にこう戻してくださいって言ってもその辺うまくいかないであるだとか、それからポイントもらっちゃった人は弁償しないっていうね状況になっていたりだとか、もうなんかありとあらゆるこうミス、それから実際に、紙の保険証をですね、完璧にこう切り替えて、でそういう状況の中で医療機関に行って読み取りがうまくいかなくって、結局は10割負担をして、システムが戻るまで保険証がない状態がこう続くっていう方がどれだけ多くいるんですかっていう、そういう事案がですね至る所で実は起きていたってことも分かってきて、これは通せないですよ。 だとこれ全部年金も紐付けるだとか、ありとあらゆるものをこう紐付けていくんでしょう。だけどもこれだけね、日本全国っておそらくちゃんとね声をこうみんなこう出してくると、どれだけのトラブルがあるのかっていうことが浮き彫りになります。で5月の24日ってたかな、24日までトラブルが起きていたことに関して河野大臣もそれから官僚も報告を受けてないって、あの国会の答弁の中で言い切ったんですよ。ということはあのこの2年間ちょっとですかね、マイナンバーカードの紐付けをですね、国は躍起になってこうやってきた、まあ、その中でいろんなね不具合がどれだけこう発生してきたのかっていうことを裏付けるようなことが今浮き彫りにこうなってきて、最終的になんとデジタル庁の大臣自らが責任を放棄するっていうことか、国会の答弁の中で公然と行われるっていうね、そんなの誰がどう信用して安心してね、かかることができますかって話じゃないですか。だって責任を取りませんっていうことを大臣が公言するって言ったところから始まって、じゃあ責任の所在がないって言ったところって全部自己責任ですかって話になるわけじゃないですか。こんなシステムをですね、持ち込まれると、まあ、今後ですね、ありとあらゆる場面でトラブル続出で、あの機能不全を起こしますよ。んでトラブルが出るたんびに今そのサービス使えないのでって言われて、何のためのこれ利便性ですかっていうね話になるわけで、利便性も何もどこにもないじゃないですかって話になってくるわけで、今後のですね、まあ、動向を見極めたいんですけれども、さすがにね QR コードにカメラかざしただけで番号がですね相手にバレてしまうっていう仕組み、もうこれはねなしですね。カードの設計としてアウトですよ。アメリカのねソーシャルセキュリティナンバー、ちょっと昨日おとついもこう話をしましたけれども、白い紙ですよ、そこにこう番号が書かれていて以上ですよ。だからその紙をですね、あの相手に見せない限り、決して番号が漏れる仕組みにはなっていません。デジタル化されてないから、アナログなので、スキーミングも何もできないわけですよ。これがセキュリティですよ。 ID とは別なんですね。だからソーシャルセキュリティナンバー、日本でいうとマイナンバーになるんでしょうかね、国民総背番号制度っていうね、まあ、そこからこう始まってるんですけれども、それから住基カードって言って、住基カードもこうポシャって、あれも何千億円使ったんでしょうかね、ダメで、そしてマイナンバー来て、でもともとねこれって、まあ、全てのですね銀行も紐付けて、全てのお金の動き、そして新しいお金、新しい新券出てくるじゃないですか。新券が発行されるとですね、古いお金を使うことができなくなる。そうするとタンス預金か両替でこう出てくると、そしてそれによって全てのですね眠っているお金を把握することによって、税金のですね徴収ということに関して、よりね細かく国民から税金をですね集める仕組みをこう作りたいっていうことを、まあ昔の大蔵省ですよね、まあ、つまりお金をこう吸っている方の側の形か言っていたっていうことはリークされて、出回っていたりこうしていましたけれども、まさにですねその状況がリアルに我々の目の前にこう迫ったっていうね状況で、来月そろそろ6月やってきますけれども、この国会内にですねこのマイナンバーカードの新しいね法律に関して今議論されてるわけですが、これ今の段階って衆議院通ってからですよ、たくさんですねやばいって言って情報がどんどんどんどんどん上がってきてるんですね。だから参議院って否決をしなければこの状況に関して歯止めをかけることができないっていう状況、そこでこう我々が世界にこう晒されるというか、ガバメントクラウドだって、まあ、Google でこう作ったって言っていますけれども、この機密情報を預けているところだって海外のメーカーさんたちですよ、企業ですよ、バックドアがあるんですよ、システムメンテナンスしなければいけないので。だから日本の心臓をですね 海外にこう売り渡し、そしてそこをこうねもう抑えられているので、まあ、何もできないっていう状況になりかねないでしょう。戦争一つ起こすことができない今国ですよ。戦争なんかあっちゃいけないですけれども、本当になんて言ったらいいんでしょうかね、何を考えているのか、あるいはちょっと全く分かりません。で、決して戦争は起こさない、そして反省をしたんだと、そしてこれは理想ではなくて、やりきらなければいけないっていうことを国内外にずっと問いかけていくんだっていう、これを、決意した、これが日本であるっていうことをですね、憲法全文に謳ってるんですね。だからこの憲法全文をですね、まずしっかりと受け止めることから始めていかなければ、今、自民党が出してきているさまざまな法案、あまりにもですね逸脱しすぎですっていうふうにこう荒木は思うんだよね。だからこのことに関して脳をこう突きつけなければいけないんだけれども、なぜか脳を突きつける方たちが叩かれるっていう、なんかおかしなことがこう起きているのって、そんなバカな話ないよなっていうね。でこれがそのまんま、続いていけば、我々のこの生活をしていく足元かもう足元がないみたいな状況にこうなりかねないっていうね、そういうこう瀬戸際にこう来てるんじゃないかなと思ったりしてるんですよね、マルキはね。でこの今の、COVID-19 の状況、まあ早い話放置されてる状態です。あとは国民の自己判断で自己責任でやってくれと。そして6月に入ったらまた物価が上がるんですかね。そして電気代だとか公共料金も上がりますと。でさらにこう新しいですね税金、これを創設しようとしているっていうこと。そして10月になったらさらに全ての方たちからインボイスで消費税をこうねさらにこう徴収していくと。過去最大の収益を上げているという日本って、国民からさらにですね分配することなくさらにこうお金をですね巻き上げていく、いくら年貢を納めともですね、年貢の納め時っていうのがこうないというか、そんな状況か今のこう日本であり、それに脳を突きつける方たちかなぜか叩かれるっていうおかしな構造、これは本当にねえ声を上げていかなければいけないなと思うわけですけれども、いろんなところで声が上がっています。で、まあ、そういう声がこう上がり続けている限りですね、おかしなことにはこうならないなっていうね、まだ間に合うよっていうね、ありがとうが生きているからっていうですね、そんな、言葉をよくあれこう書にねしたためたりこうするんですけれども、まあ、そういうところにですね、思いをこう馳せながら、まあ、自分たちのできること、それから声を上げること、おかしいなと思ったことはですね、どんどんこう告発ではないけれども外にこう出していくっていうことって、世の中が動いていくっていうのも確かなので、まあ、そういうところで踏ん張ってね行きたいなと、まあ行きたいなというか、踏ん張っていかなければいけないなっていうね、まあ、そういうこう状況ですかね。まあ、一部の科学者の方たちは本当にね研究をですね真正面から行ってくれていて、って何とかしたいっていう方たち、それから今回、まあ、中国のですねこの COVID-19 にこう携わってきた方たちの一人か BBC イギリスのねインタビューに答えていて、ってこれ世界で今大きなですね影響というか反響というか、そうだよねっていうね同感を超えられてるっていうね、まあ、インタビューがあって、何を言ったかというと、彼はその中国の中で、研究所から COVID-19 か外に出たんじゃないかっていうね、そのことに関して全てのなんて言ったらいいのかな、可能性、これを否定することはできないと。つまり全ての可能性について検討しなければいけないっていう趣旨の、いわゆるその WHO と同じことを言ったんですね。これは中国の関係者としては異例なんですよ。中国は一貫としてそれに関して否定を起こし続けているのって、その中国って研究をやられている学者さんか、全ての可能性を 排除しないっていうことを言ったというのは意味があるんですね。ただ中国もですね、とはいえそれはそれで心あるですね研究者の方たちが必死にですねその現状に関して向き合ってるってこともあって、あとはね、その国の体制とのこう関わりですかね。日本も同じだよね。国のこの体制のこうグダグダ感がですね、結局研究者の方たちの目をですね次から次へとこう積んでいくっていうね、まあ、それがですね、日本のこう現状というか、まあ、世界、まあ、同じようなことが起きてるんじゃないかなと。自分たちの利権優先でね動く方たちか、社会のですね優秀な、財産を全て食い潰していくというか、潰していくというか、まあ、そういうね世界ではあってはいけないと。今はですねその世界の過渡期かなと。第二次世界大戦からですねかれこれ、80年っていうね、そういう時を経て新たなこう戦前にこうならないようにっていうですねタモリさんの一言、あれはやっぱり大きなインパクトですよね。まあ、そういうこう状況をですね生まないためにも、いろんなね方面からしっかりとですね声を上げていくっていうのはやはりこう大事かなっていったところで、今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、まあ、いろんなね、まあ、ことがですね、心配事としてあるんですけれども、国会もですねもうなかなかちょっとこうマジかっていうですね、答弁がちょっと続いていてって、もう無理があるでしょうと、その答弁に関して。それから質疑っていうことに関して言うと、そういうポイントですかっていうね、ちょっと信じられないような質疑があったりだとか、ちょっといろいろとですね看過できないというか、っていうですね、まあ、そういう風になるかっていうね。で、まあ、その背景でいろんなねことがこう見えてきていてって、そうか、そういう風に今ちょっと世の中動いてるのかっていうですね、こともあり、またねどっかでそのあたりについて触れてみたいなと思います。だところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。